こわばりなどが起こる、ニセアルドステロン症。これは、漢方エキス製剤の7割前後に含まれる、甘草の取りすぎが原因です。甘草の主成分グリチルリチンは炎症を抑える作用があり、甘みが砂糖の50倍とあって、漢方薬以外の多くの医薬品や、喉飴、ガムなどのお菓子の甘味料にも使われています。つまり、普段から取りすぎになりやすい。漢方薬には肝臓障害の副作用が認められるものがあり、肝炎を患ったことのある人が知らずに服用すると、激症肝炎を引き起こして最悪の場合、死に至ります。薬の副作用にはアレルギー反応も多く、今まで何ともなくても、取りすぎたり、体調が悪いと体の免疫機能が過剰反応して、強い副作用が出ることがあります。市販の風邪薬や痛み止めで、皮膚がただれて3から5%が死に至るスティーブンス・ジョンソン症候群になったり、総合ビタミン剤で激症肝炎になることもある。ビタミン剤から漢方薬、抗がん剤まで、薬を飲む前に必ず副作用を調べてください。心得、4、こんな副作用が出たら病院へ、多すぎてクラクラする。副作用の数々。病院で薬を出されたら、飲む前に薬名薬のしおり、でネット検索してみてください。それだけで震え上がって、薬と縁を切れるかもしれません。薬のしおり HTTP は製薬会社が合同で運営する薬の適正使用協議会のサイト。1万4000種類以上の薬の効能、副作用、注意点が A4 サイズ前にわかりやすくまとめられています。例えば、抗がん剤アバスチンについて、アバスチン薬のしおり、で、検索して、アバスチン点滴性中用100価 4D の説明を見ると、まず最初に主な副作用として、出血、高血圧、神経毒性、疲労、倦怠感、食欲減退、悪心、口内炎、脱毛症などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。それに加えて、このような場合には使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。と、アバスチン種類の副作用が100以上も、次のように載っています。読むだけでクラクラするはずです。口寒気がする。冷や汗が出る。手足が痺れる。立ちくらみ。呼吸困難。胸が苦しい。胃。発疹。じんましん。かゆみ。むくみ。口唇や喉が腫れる。血圧が下がる、血をつく、アナフィラキシー、口激しい腹痛、吐き気、嘔吐、便秘、瓶に血が混じる赤から黒っぽい瓶が出る。消化管穿孔一口肛門の周辺や皮膚に穴が開き腸液や瓶が漏れる。発熱、腹痛、腹が張る、瓶に血が混じる赤から黒っぽい瓶が出る。下痢、尿の回数が増える、尿が残っている感じ、尿に泡が混じる。尿が濁る。口から瓶が漏れる。腸管皮膚漏。腸管漏。口血を吐く。息苦しい。息切れ。みぞおちのあたりが気持ち悪い。吐き気。飲食時に。むせる。発熱、気管食道漏。口発熱。咳が出る。血を吐く。息苦しい。息切れ、気管支胸膜漏。口腔から尿が漏れる。口から出血する。尿の回数が増える。尿が残っている感じ。非。尿性食器漏1。口体がだるい。皮膚や白目が黄色くなる。尿が褐色になる。嘔吐。発熱、胆管漏。口傷口が治りにくい。傷口が開く。傷口から出血する。総称血内炎一口激しい腹痛。血を吐く。瓶に血が混じる赤から黒っぽい瓶が出る。胆に血が混じる。血を吐く。頭痛、吐き気、嘔吐、片側の手足の麻痺、強い痺れ、意識が朦朧とする、鼻血が出る、歯茎から出血する、膣から出血する、消化管、出血と血、下血、肺出血、チタン滑血、脳出血、鼻出血、歯肉出血、膣出血、喉頭が重い、頭痛、吐き気、嘔吐、喋りにくくなる、顔や手足の麻痺、痺れ、めまい、意識が朦朧とする、 視力が低下する、脳血管発作。一過性脳虚血発作。脳虚血。脳梗塞。口胸が痛い。胸が苦しい、心筋梗塞。狭心症。口片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む。急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感じる、深部静脈血栓症。肺塞栓症などの静脈血栓塞栓症。喉頭痛。吐き気。意識が朦朧とする。痙攣、高血圧性脳症。高血圧性クリーゼ。喉頭痛。ぼんや。りする。ふらつき。覚えられない。物忘れ。痙攣。喋りにくい。見えにくい。目の霞み。明暗がわからない。意識がなくなる。過逆性誤白質脳症症候群。口尿の量が減る。体がだるい。疲れやすい。尿が出にくい。ネフローゼ症候群。口めまい。動悸。息切れ。耳鳴り。頭痛。体がだるい。発熱。喉の痛み。咳。ゆう。ん。出血が止まりにくい。出血しやすい。歯茎から出血する。鼻血。青あざ。ができる。皮下出血。寒気。震えを伴う急な高熱。脈が速くなる。呼吸困難。関節の痛み。血圧が下がる。骨髄抑制反血球減少症。高中玉減少。白血球減少。貧血。血小板減少。感染症。口息切れがする。胸が痛い。胸が苦しい。うつ滞性心不全。口発熱。から、咳。息苦しい。息切れ、間質性肺炎。また、抗うつ剤パキシルを検索すると、パキシル CR 上12月5日明らの主な副作用は、吐き気。眠気。国活。めまい。便秘。頭痛。食欲不振など。こういう場合は、すぐ使用をやめて医師の診療を。という副作用も様々です。口不安。興奮。手の震え、セロトニン症候群。口急激な発熱。筋肉のこわばり。意識障害、悪性症候群。口考えがまとまらない。現実には存在しないものが見えたり、ない音が聞こえる。筋肉が発作的に収縮する状態、錯乱。幻覚。繊毛。痙攣。口痙攣。意識の低下。頭痛、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群。口体がだるい。白目が黄色くなる。食欲不振、肝機能障害。市販薬も含め、どんな薬でも、飲んだ後、こんな症状が出たら危険です。高熱とともに湿疹が出る。目の充血。目アニメ分泌物。またの腫れ。目が開けづらい。唇のただれ。陰部のただれ。排尿排便時の痛み。喉の痛み。皮膚の広い範囲が赤くなる。急激に悪化して、命に関わることがあるので、すぐに病院に行ってください。心得。血糖値を薬で下げると急死。事故。膀胱がんが増える。やけに喉が渇く。糖尿病予備軍かもしれません。血糖コントロールをしないと合併症の危険が高まり、いつか目が見えなくなったり、足を切断する悲劇も。糖尿病の恐怖を煽る広告を、よく見かけます。糖尿病は、体を動かすエネルギーになるはずのブドウ糖が血液の中に溢れて、肝心の細胞に回らなくなる病気です。脳梗塞や感染症のリスクを高め、発症から十数年で特有の網膜症、神経障害、腎症も起こりやすくなります。だからといって、うかつに薬を飲むのはもっと恐ろしい。日本糖尿病学会は長い間、厳格な血糖コントロールを推奨してきましたが、そのせいで、どれだけ多くの人が命を落としてきたかわかりません。血液検査のデータに、ヘモグロビンある C やばら RC があります。血糖血液中のブドウ糖の長期間の平均値がわかり、国際的に 6.5 以上で糖尿病のリスクがある。と判定されます。血糖コントロールの怖い罠。日本糖尿病学会が定めたガイドラインでは、7。未満が治療目標。薬を飲んでも変化がないと、インスリン血糖値を下げる、ほぼ唯一のホルモン、も打たれます。 ところが、権威ある医学誌、ランセットに載ったイギリスの報告では、死亡率が一番低かったのは7から9までの人たち。薬を飲んでもヘモグロビン RC が1015以上の人たちと、逆に 6.5 未満に下がった人たちは、どちらも死亡率が高くなっていました。特にインスリンで 6.5 未満に下げると、死亡率は 80% 増に。アメリカで近年行われた試験では、薬でヘモグロビン RC を6未満に下げると命に関わることがはっきりしたため、途中で打ち切られています。死亡リスクから考えると、ヘモグロビン RC の目標値は7月5日ぐらいが安全です。低血糖になって、前の車にドン、血糖値を下げると早死にしやすいのは、低血糖発作のせいです。脳の活動には酸素とブドウ糖が不可欠です。血糖値が下がると脳細胞が働かなくなって、まず冷や汗や動悸などの症状が出ます。そこでブドウ糖を補給できればいいのですが、寝ている時に発作が起きると、そのまま死んだり、脳死状態になってしまいます。ふらついて転倒して寝たきりになったり、交通事故にもつながります。新聞に載った、低血糖発作による自動車事故では、40代の男性会社員が信号で前の車に追突し、70メートルも走行して停止。その後もしばらく意識が朦朧としていたそうです。また、糖尿病を治療中の65歳の男性の車が暴走し、男女2人を跳ねて重軽傷を負わせた事件では、2km 手前から急停止などの異常運転をしていました。どちらも、低血糖の発作のせいで、車が走る凶器、と化してしまったのです。また、アクトス、という2型糖尿病治療薬の発がんリスクのことが、医者向けの添付文書には載っています。海外での、糖尿病患者を対象とした研究で、長い間服用すると特に、膀胱がんの発生リスクが増える傾向が認められています。患者が薬を飲まなくなるような情報は、医者も薬剤師も滅多に教えてくれません。ネット検索などして自分で調べて、自分の身を守るしかないのです。心得、高圧剤に抗がん剤、薬の効果は嘘800。年間4827億円の資金提供。4827億円。これは日本製薬工業協会。メンバーの70社とその子会社2社が2012年に医学界に渡した研究資金の総額。同じ年の国の医療分野に対する研究予算は1955億円。製薬業界が桁外れのお金を投じて医療を支えていることがよくわかります。その結果、大学医学部などの研究チームが作る薬のデータは、嘘800です。研究費をたっぷり与えてくれるスポンサー製薬会社は、神様ですから。2013年には、高圧剤、ディオバンの研究データ操作が発覚しました。製造元は、世界トップ2のノバルティスファーマ。その社員当時、が身分を偽って4大学の研究に加わり、ディオバンは脳卒中などをよく抑えるという結論が出ました。同社はそれを PR に活用して、ディオバンの売り上げは1000億円を突破。そこで血圧データなどが何者かによって、改ざんされていたことが分かったのです。2014年には、国内最大の製薬メーカー、武田薬品工業の誇大広告が発覚。高圧剤、プロプレス。の広告に、最新の臨床研究のデータとは別の、長期間服用すると心臓病の発症が減るように見せかけたグラフを使っていました。プロプレスは同社の主力薬の一つで、2012年度の国内売上高は1340億円に達しました。この臨床研究は京都大学、大阪大学、慶応大学などの研究チームが患者4700人を対象に4年間かけて行い、武田薬品は同チームに総額37億5000万円の奨学寄付金を提供。しかし、今までの高圧剤とブクニプレスの効果は変わりませんでした。そこで広告には、同チームが過去に発表した古いグラフが登場。これは統計の取り方が不適切でした。研究チームの代表は、広告の記事内容は誤りで、事前にチェックすべきだった。と、苦しい言い訳をしていました。 2014年には国と製薬会社が33億円を投じた国家プロジェクトで、ダブル改ざん事件が起きました。アルツィ病病研究のデータ改ざん疑惑について研究チームが調査しているときに、よりにもよってチーム代表の東大教授が証拠データを書き換えていました。厚労省は及び腰で、もみ消し工作が疑われています。これでは何も信じられません。抗がん剤をめぐるデータのからくり、データ一つで、年間の売上が何百億円も左右されるのは抗がん剤も同じ。僕は抗がん剤で生存期間が伸びた。と歌う世界のデータの元論文を何千と調べ、例外なくインチキを見つけました。論文筆者リストに製薬会社社員の名前が堂々と載っていることも多く、医療界と製薬会社の癒着を物語っています。抗がん剤データのうちでの小槌は、死んだはずの患者を生きていることにする。抗がん剤を使う患者、使わない患者、をグループ分けして経過を見る比較試験では、抗がん剤を打たれた患者は副作用が出るので、すぐわかります。すると製薬会社の研究チームは、途中で来なくなった患者の追跡を甘くします。進行がんや末期がんの患者ですから、死んだ可能性が高い。でも確認しなければ生きている。ことになり、生存期間の成績を水増しできるからです。こうして、この抗がん剤には延命効果がある。という嘘のデータが完成し、製薬会社はいい新薬が出た。と PR。医者は右から左に、患者に勧めます。データを疑い出すと治療に使える薬がなくなり、病院も自分もやっていけないからです。心得。アトピー。喘息に使われるステロイド。は麻薬である。依存しやすく。やめた時のリバウンドも大。花粉症2000万人。アトピー0万人。喘息400万人。患者が増え続ける3つの現代病の症状を抑えるのに、もてはやされているのがステロイド剤です。人がストレスを受けた時に出る副腎皮質ホルモン、コルチゾール。と同じ物質を化学合成したもので、免疫反応を強制的に下げる。炎症とアレルギーを抑える。という二つの働きをします。しかし、症状を抑えるツケが大きすぎて、最終的に身も心もボロボロになってしまうことが多いので、迂闊に手を出さないこと。とりわけ子供たちに不用意に投与すると、成長に関わったり、ステロイドからの離脱症状に長く苦しむことになります。ステロイドを知ると、ジキルとバイトのような薬の二面性がよくわかります。炎症やアレルギーを抑え込む力だけ見ると、まさに奇跡の薬です。アトピー性皮膚炎の、かきむしって血が出るほど激しい痒みがピタッと止まる。喘息の発作を防ぐ。花粉症の辛い症状を治める。赤く腫れて痛む関節もみるみる腫れが引くので、リウマチや二皮腹病などの慢性の炎症で苦しむ人々も、ステロイドで喘息つくことができます。その他、湿疹、皮膚炎、蒸し脱され、かぶれ、痔、結膜炎などの炎症を抑える薬にも、ステロイドは幅広く使われています。問題は、あまりにも効くので依存しやすいこと。つい量が増えていき、長期間使うことになりやすい。すると、激しい副作用が出てきます。皮膚が薄くなってすぐ出血する。全身に湿疹が出て赤くただれる。感染症にかかりやすくなり重症化する。糖尿病を招いたり、悪化させる。胃潰瘍ができて吐血したり、胃に穴が開く。うつ症状。白内障になる。骨が脆くなる。副作用に驚いて、ステロイドをやめた時のリバウンド離脱症状。も過酷です。本来、コルチゾールは生きる上で不可欠のホルモンで、副腎から毎日一定量が分泌されます。しかし、合成コルチゾールステロイドがどんどん入ってくると、体は有り余っている。と受け止めて、自分では分泌しなくなってしまいます。その状態で急にステロイドを止めると、体に必要なコルチゾールが不足して、例えば、低血糖意識喪失脳障害といったショック症状が引き起こされ、最悪の場合、死に至ることもあります。アトピービジネスにご用心。2014年5月、神奈川県の個人病院が、 最強レベルのステロイド、プロピオン酸クロベタゾール。が入った軟膏を、ステロイドを使っていない。魔法の漢方クリーム。と称し、ネット通販で全国のアトピー患者に売っていたことが発覚しました。病院の言い分は、中国の医師からクリームを仕入れて処方した。ステロイドが入っているとは知らなかった。これは中国では薬の成分を公開する義務がないことを悪用した。典型的なアトピービジネスで、同様の事件が繰り返し起きています。この軟膏は皮膚の薄い顔面にも、絶対に使ってはいけない乳児にも安易に勧められ、被害が拡大しました。4年間、顔に塗り続けたある女性は、やめた途端、顔が炎症で腫れ上がり、強い日差しや髪の毛先が当たっただけで強烈な痛みとかゆみに襲われて、かきむしってしまう。という離脱症状に苦しみ、魔法の薬と信じてすがつたら、麻薬のような毒薬だった。と語っています。離脱症状は他にも、皮膚から体液や血液が滲み出る、皮膚が剥がれ落ちる、慢性疲労など壮絶で、あまりに苦しいのでまたステロイドにすがってしまう人も多い。まさに、麻薬中毒からなかなか抜け出せなくなるのとそっくりです。副腎からのコルチゾールの分泌は、一旦止まると正常に戻るまで、時に何年もかかります。吸入ステロイド治療で、身長が伸びなくなる。これほど問題の多いステロイドが、世界中で、子供たちの喘息の治療にも広く使われています。そしてここ数年、欧米で子供の身長の伸びが抑制され、その影響はステロイドを中止してからも続く。という報告が、相次いでいます。5から13歳の患者約950人を追跡した調査では、吸入ステロイド治療を4から6年間受けたグループは、ステロイドを使わなかったグループと比べて、大人になった時の身長が平均2メートルも低くなっていました。ステロイドを大量に使用すると、骨の成長に差し障る恐れがあることは以前から分かっていました。ただ、吸入式なら、気道や肺など限られた部分にしかステロイドが届かないから副作用は少ない。身長の伸びが一時、抑えられても、大人になれば差はなくなる。と推測されていました。現実にはしっかり身長差がついたわけ、です。また、医者が抗がん剤を勧めるトークに抗がん剤が進歩して、吐き気などの副作用が以前よりずっと軽くなった。というのがあります。これは、副作用にステロイドで蓋をしていることが多いんです。ステロイドを併用すると、患者さんが体感する副作用は確かに弱くなるので、抗がん剤治療を拒んだり途中でやめることが少なくなります。すると治療回数が増え、治療期間も長くなる。その結果、ステロイドの害も抗がん剤の毒性も蓄積して命を縮めることになります。ステロイドのトリックに、くれぐれも引っかからないようにしましょう。心得。データが語る。薬は無力。延命効果のない薬で苦しむなんて、踏んだり蹴ったり、うかつに薬を飲んだり打ったりすると、どんなに損をするか。データを見ると一目瞭然です。実態をご紹介します。人類が飲み続けたビタミン剤は全部無駄。アメリカはビタミン信仰の強い国で、ビタミンバイブル。という本が大ベストセラーになったこともあります。アメリカの成人の4割がビタミン剤を飲んでいる。というデータもあります。しかし最近、アメリカの名門ジョンズ・ホプキンス大学などの研究者グループが病気を予防する目的で、マルチ総合、ビタミン剤などを取るのはお金の無駄。ビタミンとミネラルのサプリメントへの浪費はやめよう。と学会誌に発表しています。調べてみると、サプリに健康に役立つという証拠はない。脳卒中や心臓発作を予防する効果もない。とバッサリ。同グループでは、マルチビタミン剤に、心臓発作や癌を防いだり、65歳以上の男性のボケ予防に働く効果があるかを調べた研究を総括。合計40万人を対象とした27件の研究の取りまとめ調査では、マルチビタミンをいくらとつても、心血管疾患や癌を予防する効果はない。ベータカロテンでは、肺がんのリスクが高まり、死亡率が上がる。と報告しています。7万5000人調査で分かった。インフルエンザワクチンに効果なし。群馬県前橋市医師会は研究班を立ち上げ、 5つの都市で合計7万5千人を対象にして6年間にわたり、インフルエンザワクチンの大規模な疫学調査をしました。この調査では、ワクチンを打ったグループと打たなかったグループのインフルエンザ罹患率が全く変わらず、ワクチンに何の効果もないことが証明されました。抗がん剤をあれこれ打っても苦しむだけ。抗がん剤をいろいろ組み合わせて打つ多剤併用療法が年々盛んになっています。製薬会社と病院はホクホクですが、患者さんには何のメリットもありません。高いお金を払って、辛い副作用が増えて、踏んだり蹴ったりです。例えば、非小細胞肺がんの治療データ。国立がんセンターの臨床試験では、2剤ビンデシン、シスプラチン、と3剤マイトマイシン C をプラス、を投与した患者さんの生存期間には、全く差がありませんでした。大阪府立羽曳野病院での臨床試験でも同じ結果が出ています。世界の抗がん剤なし、と多剤併用療法の比較試験を見ても、多剤併用の成績は、大抵生存率は同じ。稀に抗がん剤で延命できても、数ヶ月と推測されています。抗がん剤の3剤投与の治療は半年続くことが多いので、たとえ延命しても、苦しむ期間が伸びるだけです。心得。医者は、患者が死ぬまで、薬を飲ませる、薬をやめる、は医者の敗北。この3年間、主治医はパソコンばかり見ていて、ただの一度も目が合ったことがありません。いきなり手術と抗がん剤をご利用し、質問すると、うるさそうに卒法を向かれました。脇の下にしこりがあると言っても、患部を見ようともしてくれない。まるで日光多摩諦宮の見るざる、言はざる、聞かざる、のような医者の実態を患者さんからよく耳にします。日本の医者は医学生時代、学会が定めた標準治療、ガイドライン、治療指針に沿った教育を受け、医者になってからもそれに従って治療します。ガイドラインから離れたら、すべて自己責任の一匹狼でやっていくしかない。だから、高血圧のガイドラインが、高圧目標は上が140。なら、患者さんが30歳でも70歳でも健康状態がどうでも一律、140以上は高血圧だから、薬で下げましょう。患者さんを見ないでデータばかり見ているガイドラインの一つ覚え、医療になりやすい。そのガイドラインは、治療や薬の始め時に大変詳しく、やめ時は手薄です。医療産業は病気と見れば、あらゆる手を尽くしてとことん治療するという哲学で発展してきたので、様子を見るとか治療をやめることは撤退、敗北です。金銭的にも多くの人が検査を受けて、健康な人も患者になり、治療が長引いて薬漬けになってくれるほど、医療産業は栄えます。患者さんが手術の後遺症や薬の副作用で苦しむほど、つまり、不幸な人が増えるほど、治療行為が増えて栄えるのです。死に導く薬は与えない。その結果、どういうことが起きているか。高血圧、糖尿病など慢性病の薬は、飲み始めたら死ぬまでストップがかからない。抗がん剤治療が始まると、その毒性で患者がボロボロになっても、医者の多くはこの症状には、この量を何クール投与というガイドラインに固執します。芸能リポーターの梨本翔さんは、抗がん剤治療が始まって2ヶ月で亡くなりました。肺がんで入院した当初は、取材を1日何本も受けるほど元気でした。ところが、抗がん剤治療で愛気にやつれて、3回目が始まると水も飲めないほど衰弱していました。しかし、本人が息も絶え絶えで薬、やめようかな、と呻いているのに、主治医は5日間は続けてください。翌朝、ナシゲンさんは永眠しました。患者さんからも父がどんどん弱っていくのに、効かないからと抗がん剤を次々に取り替えられました。副作用で帯状疱疹が出て、父は痛みにうめきながら死にました。大腸がんの手術後、ろくに説明もなく3種類の抗がん剤を打たれました。たまらないだるさ、血便、 爪が軟化して割れるなどの副作用に疑問を感じてやめたら、すぐに健康を取り戻して、もう3年。転移、再発はありません。といった話を聞きます。医者から逃げるが勝ちです。説著のタイトル。